新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の2日火曜日です。今日のニュースいきましょう。テザー社が 8888BTC を追加購入、総保有額は50億ドル相当に。テザー社 SOC2 タイプ1のセキュリティ監査完了を報告。タイ最大の暗号資産取引所ビット株が IPO 計画か報道。ミームコインを無意味と鼻であしらう前に注意を払うべき、アーサーヘイズが指摘、チェーンに好影響の可能性も。モジュール式 L1 ブロックチェーンザイオンが約38億円調達、野村のレーザーデジタルら参加。コインベースにオンチェーン分析のアーカム上場へ。ビタリックが L2 の内部スケーリングや並列処理に注目したブログ投稿。ハッシュハブがコワーキングスペース閉鎖、レンディング事業は新会社へ承継。ディファイマンズがメッサリと提携、メッサリジャパンローンチとキックオフパーティー4月15日開催へ。一つ目のニュースはテザー社が BTC を追加購入というニュースです。米ドルステーブルコイン USDT 発行のテザー社がビットコインの追加購入を行いました。テザー社のものとされるアドレスを確認したところ、3月31日17時21分世界協定時頃に 8888BTC が送信されています。これによりテザー社の BTC 総保有数は 75354BTC となりました。なお記事執筆時点4月2日14時時点でその価格は約 50.3 億ドル、日本円にして約7634億円となっています。なお前回テザー社が同アドレスにて多額の BTC を受信したのは昨年の12月31日です。この際の数量も 8888BTC となっています。ちなみにビットインフォーチャーツのデータによると、この数字は全ビットコインアドレスの中で7番目のビットコイン保有量になります。なお第1位は海外大手暗号資産取引所バイナンスのコールドウォレットが保有する248597BTC です。また公開企業として最も BTC を保有する米マイクロストラテジーは 214246BTC を保有しています。テザー社は昨年5月、利益の一部をビットコイン投資に充てることを発表、純利益の最大 15% をビットコインの購入に充当する予定だと述べていました。なお同社は保有 BTC をカストディアンなどの第三者機関に保管を委託せず、すべて自社で保管すると伝えていました。
続いてのニュースはテザー社 SOC2 タイプ1のセキュリティ監査完了を報告というニュースです。 USDT などのステーブルコイン発行元のテザー社が、組織が示すことのできる最高レベルのセキュリティコンプライアンスを達成するため SOC2 監査タイプ1を受けたと4月1日発表しました。テザー社によれば SOC2 タイプ1監査試験は米国公認会計士協会 AICPA によって制定されたセキュリティコンプライアンスのゴールドスタンダード、最高水準だといいます。テザー社の CEO であるパオロ・アルドイノ氏は、このコンプライアンス対策はデータ保護と情報セキュリティの最高基準を満たす環境で、顧客の資産とデータが管理されていることを保証するものである。この独立したセキュリティ管理の検証はテザー社にとって不可欠なものであり、世界で最も信頼されコンプライアンスに準拠したステーブルコインになるという当社のコミットメントを示すものだと述べています。同社はまた、同社の運営とセキュリティ慣行が一貫した高水準で運用されていることを保証するために毎年 SOC2 のテストを受けることを公約しました。テザー社は2025年までに12ヶ月間にわたるテザー社の内部統制の運用の有用性を評価する SOC2 タイプ2の承認取得を目指すとのことです。テザー社発行の USDT は3月4日、発行量が1000億ドル、日本円にして約 15.4 兆円を超えました。なお、USDT は全暗号資産の時価総額でビットコイン、イーサに続き3位となっています。ステーブルコインではトップの時価総額を誇っています。なお USDT の発行流通にあたり、テザー社は現金及び現金同等物で準備金を保有しています。またテザー社はステーブルコインのみならずビットコイン関連企業にも乗り出しています。 同社は昨年5月、利益の一部をビットコイン投資に充てることを発表。先月3月31日には約 8888BTC を追加購入。これによりテザー社の BTC 総保有量は 75,354.0888-9867BTC となりました。なお、記事執筆時点の4月2日4時時点でその価格は約 50.3 億ドル、日本円にして約7634億円です。また昨年11月にテザー社は同社がビットコインのマイニング事業に関して半年間で約5億ドル、日本円にして752.6億円の投資を計画しているとの報道が出ていました。アルドイノ氏によれば、同投資は自社の採掘施設の建設と他社の株式取得の両方を通じて行われるとのことでした。テザー社の今後の目標として、ビットコインマイニングの総コンピューティング能力に占める同社のシェアを 1% に拡大することが掲げられていました。
続いてのニュースは、タイのビット株が IPO 計画化というニュースです。タイ最大の暗号資産取引所ビット株の親会社、ビット株キャピタルグループホールディングスが2025年に IPO 新規株式公開を計画しているようです。同社 CEO のジラユット・スルプスリンプスリソパ氏がブルームバーグへ語った内容として4月1日に報じられています。ブルームバーグの報道によると、同社はタイ証券取引所 SET へ上場するということです。 IPO のために同社は財務アドバイザーの雇用を進めているといいます。なお、ビット株を運営するビット株オンラインの現在の評価額は60億バーツ、約248億円ということです。同取引所は直近の24時間での現物取引高が9800万ドルを超えています。また同社は親会社ビット株キャピタルグループホールディングスの収益の約 80% を占めているとのことです。また同社は2025年までに従業員数を現在の2000名から3000名へ増やすということです。なお、同社は2023年に従業員を 6% 削減していたといいます。なお、タイにおいては同国の大手銀行であるカシコン銀行が昨年10月に同国の暗号資産取引所サタンを運営するサタンコーポレーションの株式 97% を取得し、同社を買収しています。その後、サタンは名称をオービットトレードと変更し、運営を行っています。なお、同取引所の直近の24時間での現物取引高は約76万5千ドルとなっています。また世界最大手の暗号資産取引所バイナンスは、タイ最大の独立系発電企業ガルフエナジーデベロップメントの子会社であるガルフイノーバと合弁会社ガルフバイナンスを設立し、今年1月よりバイナンス TH のプラットフォーム名で暗号資産取引サービスを提供開始しています。
続いてのニュースは、ミームコインを無意味と鼻であしらう前に注意を払うべき、アーサー・ヘイズが指摘、チェーンに好影響の可能性もというニュースです。暗号資産取引所ビットメックスの共同創業者で元 CEO のアーサー・ヘイズ氏は、すべてのミームコインを無意味というレッテルを貼る前に注意を払うべきだと指摘しました。リアルビジョンの CEO であるラウル・パル氏との対談の中で同氏が3月30日発言しています。ヘイズ氏は、同時コインや柴犬などのいわゆる犬コインを例に挙げながら、注目を集めたミームコインを愚かで無価値なものだと鼻であしらうこともできるが、これが注目されることでエンジニアが増えればチェーン自体にとってプラスになると述べました。また同氏は、こういった文化を支えることができるチェーンは価値を持つチェーンになるだろうと述べ、ミームからの注目の流れを捉えるのに最も適したネットワークとしてソラナとイーサリアムを挙げています。事実、ソラナネットワークでは昨年後半より数多くのミームコインプロジェクトが立ち上がり熱狂を見せています。今年3月にはドッグウィズハットのアイコンである帽子をかぶった犬の画像を米ラスベガスにある巨大な球体型の総合アリーナ施設スフィアに映し出すキャンペーンが67万ドル、日本円にして約1億円の寄付金を集めていました。なお、この活動はコミュニティ主導で始まったもので、当時65万ドルの集金を目標に開始されたものでした。同寄付にはファントムウォレットなども参加していました。両氏は今後もしばらくミームコインへの注目が続くと見ており、ヘイズ氏はこの取り組みについて、これは人間的な感情の純粋な表現だと思うし、もしあなたがテクニカル分析を重視する人間ならこのような戦略を展開するのに適切な場所だと思う。それは文字通り人間が集まって互いに影響し合っているから、その感情はローソク足チャートに表されるわけで、トレーダーとしてはそれは素晴らしいことだよと述べています。またパル氏は Z 世代やミレニアル世代に見られるゲームメンタリティに乗じて若年層の中でミームコインの人気が高まると予想、同世代によるミームコインへの投資をお金を使ったゲームと同様だと表現しています。一方でヘイズ氏はミームコインへ投資をする前に慎重に検討するよう促しています。ミームコインはテクニカル視点を持つ投資家とは相性がいいが、リスクが高く投機的なものであり、誰もが簡単に利益を埋めるわけではないとヘイズ氏は述べています。 続いてのニュースは、モジュール型レイヤー1ブロックチェーン、ザイオンが約38億円調達、野村のレーザーデジタルら参加というニュースです。ブロックチェーンの一般化に焦点を当てたモジュール式レイヤー1ブロックチェーン、ザイオンが同チェーンの開発拡大に向けた約38億円、2500万ドルの資金調達を実施しました。同チェーンのコア貢献者であるバーントの公式ブログから4月1日発表されました。発表によると、この資金調達には野村ホールディングスの関連子会社、レーザーデジタルやアニモカブランズ、マルチコインキャピタル、アリントンキャピタル、ドレイパードラゴン、スフェルミオンなどが参加したとのことです。ザイオンは Web3 ならではの技術的問題や複雑なやり取り、専門用語を排除した Web3 体験の構築に取り組むブロックチェーンプロジェクトです。同プロジェクトの使命として、どこにいても誰もが Web3 へアクセスできるようにするが掲げられています。それらに取り組むことでザイオンは Web3 業界が現在直面している課題である非暗号資産ネイティブの新規ユーザー獲得を目指すといいます。そしてザイオンは掲げている使命を達成するために今回調達した資金を活用して同プロジェクトの開発とグローバルエコシステムの拡大を継続して続けていくとのことです。なおザイオンではユーザーがシードフレーズや秘密鍵を直接管理する必要はなく、電子メールや生体認証などの使い慣れた既存の Web2 メソッドで同チェーン上に構築されたアプリにアクセスできるとのことです。さらにザイオンエコシステム内のすべての相互作用で予測可能な価格設定を提供するために同チェーンでは主要取引通貨として USDC が採用されているとのことです。
続いてのニュースは、コインベースにアーカム上場へというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産アーカムの取扱い予定を4月2日に発表しました。同取引所でのアーカムの取扱いは流動性条件が満たされ次第4月2日12時米国東部時間以降から開始されるとのことです。取引ペアはアーカム USD になるとのことです。アーカムの取扱いはコインベース及びコインベースエクスチェンジで行われます。ただしコインベースのサービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるということです。なお、コインベースで取り扱われるアーカムはイーサリアムネットワーク上の ERC20 のアーカムとなるため、他ネットワークで発行されたトークンは入金不可となります。アーカムはオンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームです。アーカムが独自に構築したデータベースインフラにより、ウォレットアドレスではなくエンティティベースで検索できるため、誰でも簡単にオンチェーンデータの分析や可視化が可能となっています。
続いてのニュースは、ビタリックがレイヤー2の内部スケーリングや並列処理に注目したブログ投稿というニュースです。イーサリアムの共同創業者であるヴィタリック・ブテリン氏がレイヤー2ネットワークでの内部スケーリングとトランザクションの並列処理の必要性にスポットライトを当てたブログ記事を3月28日に公開しました。タイトルは、イーサリアムにはブロブがあります、これからどうしましょう。 Ethereum has blobs. Where do we go from here? です。イーサリアムは3月13日に大型アップグレード、デン君の実装が完了しました。デン君では一定の強制保存期間を経て、保存が任意になるデータの塊であるブロブという仕組みをサポートし、レイヤー2がデータの格納に利用できる低価格なデータ領域を実装する EIP4844 を実装しました。同技術によりトランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善し、レイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になりました。しかし、大手暗号資産取引所コインベースが提供するイーサリアムのレイヤー2ネットワークベースでは、デン君アップグレード後にネットワークの使用量が大きく増加し、ガス代の高騰が引き起こりました。こういった現状に対し、同氏はこのガス代の高騰により拡張する必要があるのはイーサリアムのデータ空間だけではないという認識が広まりました。ロールアップも内部的に拡張する必要があるのですとブログにて語りました。スケーリングの方法の例として、ブテリン氏は今回のブログにて EIP648で提案されているようなトランザクションの並列処理の実装を挙げ、それを提案しました。現在様々なブロックチェーンがスケーリングを目指し、トランザクションの並列処理の実装を行っており、イーサリアムへの実装を求める声も上がっています。またデン君で実装されたブロブを使用するプロジェクトが増加し、混雑から利用量が上昇したとの報告もされています。レイヤー2ネットワークの需要も高まっており、幅広く使用されるため、レイヤー2自体のスケーリングを求める声は同氏以外からも出ています。
続いてのニュースは、ハッシュハブがコワーキングスペース閉鎖というニュースです。ハッシュハブ運営のコワーキングスペースが閉鎖されることが3月29日に発表されました。 発射部は事業再編のため同事業から撤退し、東京都文京区本郷のコワーキングスペースを4月末日をもって閉鎖するとしました。発射部は国内にてリサーチコンサルティング事業等を運営する企業です。同社のコワーキングスペースはブロックチェーン事業者への提供に特化した形で2018年8月に開設、それ以降黎明期の業界を支えてきました。なお同社は現在 SBI グループの 100% 連結子会社となっています。昨年3月31日に株式の 100% を SBI ホールディングスへ譲渡していました。またハッシュハブは4月1日付で同社が運営する暗号資産レンディングサービスハッシュハブレンディングを会社分割により新設した SBI デジタルファイナンス株式会社へ承継しました。なおこのことは2月に発表されていました。また SBI デジタルファイナンスにはレンディング事業に関する債権債務その他の権利義務を承継するとのことで、新会社が引き続きサービス提供を行うということです。ユーザーにおいても残高移行などの手続きは必要ないということです。また新会社の代表取締役はハッシュハブと同様に平野純也氏が務め、その他経営陣も新会社の役員を兼務します。また新会社株主は 100% ハッシュハブになります。なおハッシュハブはコワーキングスペース閉鎖にあたり次のコメントを残しています。立ち上げ当初はまだ同様の場所も多くなく、当社のコワーキングスペースはコロナ禍の時期と大半かぶりましたが、クリプト業界の人々のコミュニティの場、イベントスペースとしてもご利用いただき、まさにクリプト業界の中心地ハブとしての役割を果たすべく、その機能を果たしてきたと考えております。クリプト業界が再び活況を呈し、新たにクリプトをはじめとする Web3 などの分野に情熱を持つ人々が増えてきた昨今、このような人々が集えるスペースも各地に増えてきております。これは業界が成長していることの証であり、私たちにとっても喜ぶべきことであると受け止めております。これまで当社のコワーキングスペースをご利用いただきました皆様に深く感謝の意を表しますとともに、今後とも当社グループへの事業に対するご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げますということです。はい、本日のニュースは以上となります。そしてお知らせが1点あります。ディファイマンズがメッサリと提携、メッサリジャパン始動へ、キックオフパーティーが4月15日開催へです。国内 Web3 関連企業のディファイマンズが Web3 調査企業世界最大手のメッサリの日本展開に関して独占パートナー契約を締結しました。これによりディファイマンズはメッサリジャパンをローンチする予定です。そしてローンチ記念として4月15日に招待制のキックオフパーティーを開催します。ディファイマンズによると、メッサリジャパンでの提供サービスは日本顧客への営業とカスタマーサポート、調査レポート等のコンテンツのローカライゼーション、各種プロダクトのオンボーディング導入支援、日本依頼のプロジェクトのレポート作成提案、プロジェクトの推薦、自社コンサルティングサービスに際しての情報提供ということです。プランに関してはフリー、プロ、エンタープライズの3段階があります。4月15日に開催されるメッサリジャパンキックオフパーティーは、東京都渋谷区のトランクホテルキャットストリートの欅会場にて15時から18時にて開催されます。参加には主催者またはパートナー企業からの招待が必要で、イベントページから招待コードを入力すると無料のチケットが発行されます。また招待者でない一般参加者は1万5000円税込みのチケットを購入することでこのイベントに参加可能となっています。当日はディファイマンズ及びメッサリの紹介のほか、ネットワーキングでのメッサリプレゼンテーションやパネルディスカッション、メッサリグッズ抽選も予定されています。こちらのイベントに関して記事に概要とタイムスケジュールを載せております。またイベントスポンサーも募集中ということで、こちらについての条件も記事に記載をさせていただいておりますので、ぜひ気になる方は記事の方をご覧ください。そしてもう一つ新しいコンテンツ出ております。アスター GKEVM とは既存アスターチェーンとの違い、今後の展開、アスターファウンデーション石川俊です。新しい経済によるオーディブル特別番組第48弾、今回はアスターファウンデーション COO の石川俊氏にご出演いただきました。石川氏にアスター ZKEVM はどんなブロックチェーンなのか、なぜイーサリアムのレイヤー2を開発することにしたのか、アスター ZKEVM と既存アスターチェーンの違い、今後のアスターの展開やエコシステムへの参加方法などについて解説いただきました。サイトに上がっているこちらの記事から番組の一部をお聞きいただけます。全編お聞きいただく場合は Amazon オーディブルで、オーディブル月額会員の方は無料でお聞きいただけます。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。